快適な生活を送る30の方法。その1、良い一日をスタートするには楽しみなことを考えるのが効果的。朝起きたらまず何を考えますか。目を閉じながら眠るな、眠るなと思ったりその日の予定を思い出したりするのではないでしょうか。寝起きとくは眠気が乗っていたりテンションが低かったりしてなかなかエンジンが上がりません。冬なら寒くて起きにくいな。もう少し寝ていたいと思うこともあるでしょう。朝はテンションが低いので顔を洗ったり着替えたりするのも喉の仕事です。寝起きとくはストレスホルモンであるご自動の値も高いためストレスを感じやすいタイミングでもあります。寝起きにエンジンが上がりにくいのは当然のことなのです。良い一日をスタートするにはどうすればいいのでしょうか。楽しみなことを考えるようにしましょう。社会人なら仕事で楽しみなことを考えましょう。気が乗らない仕事ではないはずです。世の中でも楽しみなことがあるのではないでしょうか。今日は仕事に取り掛かろう。今日は久しぶりに何時になって楽しみと考えるだけでも違います。楽しみだなと思うだけでも心がワクワクしてきます。仕事の中で楽しみを見せるのは難しいが、仕事以外で楽しみなことを考えてください。仕事の後、笑顔に行く予定があるなら、笑顔が楽しみだなと考えましょう。何事の予定が入っているなら、今日も何事を楽しむぞと考えましょう。旅行に行く予定があるなら、そのことを考えてワクワクしてください。何でもいいので楽しみなことを考えましょう。楽しみなことを考えると、脳内では幸せホルモンであるドーパミンやエンドルフィンが分泌され、明るい気持ちが上がります。心がワクワクして元気も出てきます。楽しみなことを考えると、眠気が覚めるのも早くなりテンションもあります。脳科学的にも朝に楽しみなことを考えるのは、良い一日のスタートの効果的とされています。あなたにとって楽しみなことは何ですか？朝考えるための楽しみなことで準備しておくのもいいでしょう。楽しみなことを考えるとエンジンが上がりやすくなり、良い一日をスタートできるのです。まとめ、朝起きたら楽しみなことを考えて良い一日をスタートする。快適な生活を送る30の方法。その2、ゴミがいっぱいに溜まってから捨てるのではない。定期的に捨てるのが良い。ゴミを家まで出さない人がいます。ゴミ箱には入っているものもまだ少し散らばっていません。ゴミ収集機があるのですが、ゴミ出しの手間を減らしたいし、ゴミ袋の節約にもなるので出すのをスキップします。ゴミ箱、ゴミ袋がいっぱいになりそうなタイミングを狙い、次の収集機に出そうとします。これでは遅いのです。ゴミの仕方が不景気になります。次のゴミ収集機に出そうと思っても、いっぱい出し忘れることがあります。今はまだ余裕があっても、溜まることが早いものです。ゴミを出し忘れると、ゴミ箱が無くなったり、ゴミ袋が山ができたりして、部屋の状態が無くなります。ゴミは一杯に溜まってから捨てるのではありません。溜まっていなくても定期的に捨てるのがおすすめです。例えば、ゴミ収集する際を金曜であれば、ゴミ出しの日を金曜にします。ゴミの量が少しでも定期的に出すのです。そうすれば、ゴミ箱からゴミが溢れることはありません。ゴミ出しが定期的になるので、うっかり出し忘れることも起きます。ゴミ袋がもったいないと思うかもしれませんが、それは考えすぎです。ゴミ袋一枚の値段は安いものです。買い物をした際のリスクをゴミ袋の代わりとして使ってもいいのです。部屋からゴミがなくなることで気持ちがすっきりして精神衛生も快適になるのです。まとめ、ゴミが一杯に溜まってから出すのではなく、溜まっていなくても定期的に出す。快適な生活を送る30の方法。その3、掃除を楽しめない人と楽しめる人の違いは心のつぶやきになる。掃除を楽しめない人がいます。一方、掃除を楽しむ人もいます。その違いは心のつぶやきになります。掃除を楽しめない人は心の中で声をつぶやいています。嫌だ、やりたくない、だるい、面倒くさい、つまらない。心の中で声をつぶやければ楽しめないのも当然です。どんどん抵抗感が強くなり掃除が楽しめません。面倒なことがますます面倒に感じられるようになります。だるさや疲労感もして、だらだらしてしまうため掃除が終わるのも時間がかかるのです。一方、掃除を楽しむ人がいます。そういう人は心の中でポジティブな声をつぶやきながら掃除をしているのです。よし、できた。どんどん整っている。どんどん綺麗になっている。どんどん良くなっている。すっきりして気持ちがいい。心の中で明るい声が聞いているので掃除をしていて気持ちがいいし、楽しさも感じます。やりたいことができるようになってきて、モチベーションも高まります。自然とスピードなので仕事の効率も上がります。心の声は楽しさに大きく影響します。ネガティブな声なのかポジティブな声なのかでやる気モチベーションも変わっていくのです。掃除をするときは心の中でポジティブな声をつぶやいていきましょう。よし、できた。どんどん綺麗になっているとつぶやくだけでも違います。心の中で小さくつぶやくだけで構いません。やりたいことができるようになります。掃除が楽しくなるし、快感の連続になるのです。まとめ、心の中でポジティブな声をつぶやきながら掃除をする。快適な生活を送る30の方法。その4、それ最初の方法はストレスをためているときにするものと思い込んでいないか。あなたのストレス解消法は何でしょうか。ストレス解消法ということからストレスをためてからするものと思う人もいるかもしれません。確かにストレス解消はタイミングが大事です。日中の仕事でためたストレスを5分解消する、平日でためたストレスを10日で解消するといったパターンが多いでしょう。ストレスがためているタイミングだからこそ飲み込むもの、どんどん心や体が軽くなって快感もストレスがためているからこそやります。ではストレスをためていないときにやるのは無理だというとそうではないのです。あえてストレスをためていないときに楽しんでみるのも効果的です。例えばストレス解消法として今お楽しみにしてもらえるでしょう。仕事のストレスを毎日に活用して解消するのはグッドタイミングですが、それ以外のタイミングでも OK です。朝から楽しむのも良いものです。自律神経を整えたり、体の動きが改善されたりして爽やかに一日をスタートできます。世間では朝がということもあるぐらいで楽しんでいる人は大勢います。週末に楽しむのも良いでしょう。ストレスがなくても心地よい時間や充実した休日を過ごせます。ストレス解消法といえば運動が定番です。ストレスがたまっていないのに運動しても疲れたりと思うかもしれませんが、そうとは足りません。たっぷり汗をかくことでしっかり目が覚め頭が冴えます。気分も上がってエンジンが上がった状態で仕事に取り組みます。欧米では朝に準備して汗かいてから出社するのは当たり前の OK です。朝から運動することで朝のスタートラッシュにつながるのです。ストレス解消法はストレスをためていることにするものと思い込んでいると楽しみの方が改善されます。ストレス解消法は楽しいことです。ストレス解消というよりではなく日常の楽しみとして取り組んでみるのも良いでしょう。ストレスをためていないときも大いに効果があります。気分も上がり、自律精神の整えたり、心地よい時間を過ごしたりすることになりますのです。なので、ストレスをためていないときもストレス解消法を楽しんでみる。快適な生活を送る30の方法。その後、受付の初回のアドバイスは素直に従っておく方がいい。入り口の予約の際、以前と住所が変わりました。入り口が少し割りにくいので注意くださいと言われました。わざわざ最後ですが、迷う人が多いのでしょう。強調して伝えている印象がありました。入り口が割りにくいのことだったので、念のためによりに早めに言い出しました。あの後、迷いました。目的の部分ではすぐ入れたのですが、そこから問題でした。クリニックは13階にあるのですが、1階エレベーター真ん中には8階までしか表示されていません。おかしいな。ビルは立っているはずなのになと、疑問に思いながら、優秀で20分ほど動していたのです。もともと接触してはいけないと思い、もう一度クリニックに出まして、ようやく正しい仕方がありました。大きなビルなのですが、商業施設用エレベーターとオフィス用エレベーターが別にあるのです。しかも、それぞれの距離も少し離れていました。そのクリニックはオフィス用エレベーターでしかアクセスできません。私が見ていたのは商業施設用エレベーターで、だから8階までしか表示なかったのです。しかも、オフィス用の入り口もエレベーターの閉じ前していて、割りにくかったことも原因でした。大きな入り口があると、ついそちらの入り口、小さな入り口は見逃しなしです。予約時間には理由になったものの、久しぶりに焦った出来事でした。言い方があれば、迷わず簡単なのですが、初めての人にとっては少々トリッキーです。迷いやすいとはどういう意味だったのか、ちょっとシャワーのようだと思ったのです。その時思ったのは、アドバイスに従っておいてよかった。早めに家を出ておいてよかったということでした。わざわざ受付の書面をして伝えることには何か理由があります。人のアドバイスには素直に従っておくのがいいのです。まとめ、受付の時に注意してと言われたことには素直に従っておく。快適な生活を送る30の方法。その6、急いでお願いしますという一言だけでは不十分。仕事をしていると急いで仕事をお願いしなければいけない時があります。部下にお願いすることもあれば、相手の人にお願いすることもあります。そんな時急いでお願いしますといった言い方がよくします。急いでやることを最後はいいのですが、それだけの書面ですこれは困ります。急ぎ、今からあります。急いでお願いしますの一言だけでは緊急の場合はありません。今日中なのか、明日中なのか、今週中なのか。場合によっては、徹夜や休日返上をやる必要もあるかもしれません。できるだけ早くという言い方だけだと、相手はどのくらい急ぐのだろうと困惑します。仕事を受ける側としては、期日が分からないとペースの調整がしにくいのです。もう一つ気になるのは、対応するのが当たり前と、何だかの言い方です。仕事を受ける側もそうなります。低くて、当然と何だかの言い方は、相手の都合を考えない一方的な感じになって印象が良くなりません。急いでお願いします。誰も言い方だと、悪いはないにせよ、少々トラブルになることがあるのです。急いで仕事をお願いするなら、言うと、期日回らせて伝えるようにしましょう。今日のエレベーターで最下位まで14時までお願いできますか。来週月曜のミーティングは何とか間に合わせたいので、今週中にお願いできますか。こうした言い方であれば、相手はそういう事情があるのか。だから、急いでならないと、早くできます。何を忘れてはならないのは、決してです。急いで仕事をお願いことは、相手に大きな負担をかけることになります。これを忘れてはなりません。残業や休日出勤が必要になるかもしれません。他に受けている仕事があるなら、急いで仕事を優先させることもあるでしょう。そもそも相手が引き付けてくれたこともありません。相手に大きな負担をかけることがお願いすることは、徹底した衛生が求められるのです。急いで仕事をお願いするなら、言うと、期日を合わせて伝えるようにしましょう。そして、相手に心よく引き付けてもらうためにも、徹底してお願いすることも欠かせません。お願いします。ではなく、申し訳ないのですが、お願いできますか。という言い方でお願いすることないでしょう。目の前に相手がいるなら、両手を合わせたり、しっかり頭を下げたりすることも有効です。徹底してお願いすれば、分かりました。人から見ましょう。となるのです。まとめ、急いで仕事をお願いするときは、頭を下げて、徹底してお願いする。言うと、期日を合わせて伝える。快適な生活を送る30の方法。そうなら、準備が間に合わなくても、うまくいくと信じる。 本番に向けた準備が間に合わない時があります。受験の準備が間に合わなかった。試合に向けた準備が間に合わなかった。プレゼンの準備が間に合わなかった。本来であればしっかり準備を整えた上で本番に臨みたいところですが、間に合わないことがあるもの。このように準備ができなかったり、プライベートで不足のトラブルがあったりなど、事情は様々です。準備が間に合わなければそわそわします。焦ったり不安になったりして落ち着かないでしょう。準備が間に合わないイコールうまくいかないと悪いことを考えがちです。準備が間に合わなければ目が不になってしまい、うまくいかないような気がしています。間に合わなかった状況もあれば、悪いことを忘れない調整、絶望を感じてきます。しかし、準備が間に合わなくても希望を持ってください。準備が間に合わなかったことは不安ですが、まだ失敗が決まったわけではありません。大切なのはあくまで本番です。勝負はこれからです。準備が間に合わなくてもうまくいくと信じること。大切なのは可能性を信じることです。準備が間に合わなくてもうまくいくと信じてください。信じる気持ちがあれば、準備不足でも素晴らしい力を発揮できます。集中力や底力を発揮できるようになります。運が味方をして奇跡が起こります。受験の準備が間に合わなくてもうまくいくと信じましょう。運が味方して、特に問題がたくさん出題されるかもしれません。準備不足でも本番で集中力を発揮すれば、頭の回転が良くなって問題がスラスラ解けることになります。普段なら解けない問題でも不思議な力が降りてきて解けるかもしれません。試合に向けた準備が間に合わなくてもうまくいくと信じましょう。明るい希望を持って、今では本気で底力と集中力を発揮できます。普通では考えられない強い力を発揮できるでしょう。限界を超えた力を発揮できるでしょう。準備不足にもかかわらず、本番で心境を出せる可能性もあります。プレゼンの準備が間に合わなくてもうまくいくと信じましょう。信じる気持ちが強ければ、緊張を吹き飛ばします。間に合わなかったことは、行動により説明を充実させればうまく保管できるでしょう。成功をイメージできるため、落ち着いてプレゼンができます。どのような自信に満ちた車ができて、素晴らしいプレゼンができる可能性が高まります。うまくいくと信じると素晴らしい奇跡を起こる。準備が間に合わなくてもうまくいくと信じて本番に挑んでください。自分を信じて本番に挑めば、追い風が吹き始め、良い流れが生まれます。信じられるような力を発揮でき、運も神様の前に満たせるでしょう。うまくいくと信じることが素晴らしい奇跡を引き寄せるのです。まとめ、準備が間に合わなくてもうまくいくと信じて本番に挑む。快適な生活を送る30の方法、その8、週末の予定はその時になって考えるように改めて決めておく方がいい。社会人は平日に仕事、週末はお休みというサイクルの繰り返しです。平日に一生懸命仕事をした分、週末はその対抗から好きなことをして過ごすことが多いものです。社会人として頑張っている方もきっと自由な週末があるでしょう。さて、あなたは週末どのように過ごしていますか？掃除、洗濯、買い物といった時はもちろんですが、それだけではないはずです。たまった費用を稼ぐことにもいろいろな過ごし方があるでしょう。その時になってから考えるという人も多いのではないでしょうか？もちろん週末になってから考えるのもいいですが、少し遅いかもしれません。もともと時間が発生します。さあ、何をしようかと考えているうちに刻々と時間が過ぎます。映画を見ることもすでに席が待っているかもしれません。ユーザーを見ることも当日チェックは手に入らないかもしれません。週末になってから考えると、もともと時間が増え、切れたとしても予定がスムーズに進みにくいのです。何も予定を立てないと、足りない、何もせず終わったという週末になりません。ほとんどの一日は油断すると本当にあっという間です。では、どうすればいいのでしょうか？あらかじめワクワクする予定を立てておけばいいのです。土曜は映画を見に行く。日曜はレストランに行く。週末は読書三昧で過ごす。その他飲みに行く、恋人と会う、家族と時間を過ごすといった過ごし方も素晴らしい。何でもいいので、何かワクワクする予定を入れておきましょう。ワクワクする予定があると、そういう目標になります。平日の仕事のモチベーションアップにつながるのです。前もって決めておくことで予約も取りやすくなります。映画なら希望の席を取りやすくなり、より映画を楽しめます。週末漫画全体の勢いを見せながら、平日に注文しておけば週末までに届きます。週末になればすぐ予定に取り組んで、無駄な時間もありません。限られた週末を最大限に活用できるのです。まとめ、週末の予定はその時になって決めるようにあらかじめ決めておく。快適な生活を送る30の方法、その9、嫌なことを思い出してしまうものは潔く処分しよう。あなたには嫌なことを思い出してしまうものがありますか？例えば、嫌なことを思い出してしまう紙があるとします。その紙で流れたことがあると、その紙を見るために嫌なことを思い出してしまうでしょう。嫌なことを思い出してしまうテーブルがあるとします。そのテーブルで大げんかをしたことがあると、そのテーブルを見るために嫌な気持ちが生まれるでしょう。写真もあるかもしれません。思い出の写真もトラブルにより、最初に変わることがあります。見るために嫌なことを思い出してしまい、ため息が出てしまうことがあるでしょう。嫌なものは、トイレになります。見るために感情が読めない、気分が沈んだり、くよくよしたりするのです。思い出さないようにしよう、頑張って忘れようと思いますが、努力ではなかなか難しいことがあります。忘れようとすればすること、逆に意識してしまい、ますます忘れなくなってしまうのです。ではどうするか、思い切って処分しようではありませんか。トラウマは簡単に切らせても、物を捨てることができます。その気になれば、今すぐ見てもできるのです。どんなものであろうと、嫌なことを思い出すきっかけになるものは処分するのが潔い。たとえ、そういうことでも処分してしまうのがいいのです。他の問題ではありません。心を守るためです。これからの人生を前を見ていくためにも、心を守ることが大切です。もったいない、高価なものだからという気持ちがあるかもしれません。それを気にしていると、いつまでやっても処分できません。物に執着していると、辛い気持ちをずるずるしてしまいます。腕物ならシェアやリサイクルショップにも処分の方法もあります。物を処分すると、心が軽くなり、前を見て進みやすくなります。潔く処分して、また新しいものを買いたいです。紙もテーブルも他にもたくさんあります。買いたい費用は必要経費と考えましょう。写真もまた新しく取っていけばいい。たくさん写真を撮ろうと思うことで、すぐ前を見て軽い気持ちになります。処分するだけで心の平和を保てるなら幸いなことです。捨てることで心の体も軽くなり、新しい未来が開けるのです。まとめ、嫌なことを思い出してしまうのは、心の平和を保つために潔く処分する。快適な生活を送る30の方法、その10、体の中に満足を入れておこう。いざという時、こういうことを心強いものはない。あなたの体にはハンカチや皮脂が入っていますか？入っていると答える人が大半でしょう。ハンカチと皮脂はもちろんの存在、ビジネスでもプライベートでも必須のアイテムですね。では、満足はどうでしょうか？入っていると答える人は少なくなるのではないでしょうか？体にハンカチや皮脂を入れている人は多いと、満足を入れている人は意外と少ないものです。確かにハンカチ、皮脂を入れれば満足の値段が限られています。普段全く使うことはありません。月に1回も使わないこともしばしばであり、滅多に出番がないと言っていいでしょう。だからといって、ゼロではありません。トラブルは一度で何が起こるかわかりません。ある時に起き出して出血することがあるかもしれません。そんな時満足があると、さっと応急処置ができます。出血が止まるだけでなく、手の回復も早くなります。自分が使うことはありません。友人と遊んでいる時や、恋人とデートしている時、相手が転んで足を進むことがあるでしょう。あるいは、見知らぬ人が怪我をして現場に遭遇することもあるかもしれません。そんな時、満足があれば、声を使ってくださいというセリフでさっと差し出せます。かっこいい姿であり、喜ばれるのは間違いありません。あなたのものにぜひ満足を入れてください。少なくとも1枚は満足を持ちたい。できれば3枚あれば安心です。満足は場所も取らず、重さもほとんどありません。体の中に入れておくだけでいいのです。自分の体にも人の体にも役立つのですが、持っていけそうなないのです。さっと差し出した満足がきっかけで、あなたが出会える可能性もゼロではありません。滅多に使わない満足ですが、いざという時、こういうことを心強いものはないのです。まとめ、いざという時のために満足を持ち上げておく。快適な生活を送る30の方法、その11、毎回給付を選んだら、される。給付をパターンさせると、される。される原因は普段に見合います。される人は毎回給付を選ます。どれを見ようかな。この服は毎日しかしな。状況の組み合わせはおかしないかな。少し暗すぎるかな。少し高すぎるかな。そんなことを考えながら毎回給付を選ぶのです。よ、デザイン、上下の組み合わせなど考えることはいろいろあります。考えたり迷ったりして、なかなか給付が決まらず、だんだん疲れを感じるのです。これを決定されと言います。決定するのにエネルギーが削られ、その結果、余計な疲れを増やします。いつもの見ない不安がエネルギーの無駄遣いになっているのです。私のこと、と思う人もいるかもしれません。余計な疲れを増やすためには、ここに注目し、改善しましょう。疲れないためには、給付をパターン化するのがおすすめです。月曜はこの服、火曜はこの服といったラインローテーションさせれば、不安に頭を下げません。上下のコーディネートもパターン化させておくと、ますます楽になります。お気に入りの組み合わせを決めておき、ローテーションしておけば、発症性も保たれます。月曜はこの組み合わせ、火曜はこの組み合わせ、としては考えるエネルギーが削られ、意外に時間まで節約できます。同じ服から見ることに考えながら、思い切ってパターンの服こうした服のパターンでは世界のビジネスリーダーたちも実践しています。例えば、アップルの創業者スティーブ・ジョブズは黒のタートルネックとブルージーンズをいつも着用していました。Facebook 創業者のマーク・ザッカー・バーグはいつもグレーの T シャツが同じです。オバマの大統領はネイビーのスーツを定番として着用していました。頭をよく使うことと余計なことでネイビーを消耗しないよう徹底作業を開始しているのです。単なるリソースは本業に集中させましょう。大切なことに集中するためにも重要な判断を下すためにも余計なことでネイビーを使わないのが特策です。徹底作業を開始する生活を送れば生きるのも楽になるのです。まとめ、給付をパターン化する。快適な生活を送る30の方法、その順に、反撃の法則が仕事をする反撃の法則をご存知ですか？1点の10倍以上の配分には29点の計の10倍があり、その配分には300点の以上があるというのが正確率の法則です。アメリカの存在保険会社の方と反撃が提唱した法則で世界的にも有名です。彼は工場で発生した100%の労働災害事例を分析した結果、この法則を導き出し、1929年に論文を発表しました。もともと工場で発生した事例から生まれた法則ですが、アメリカでも当てはめるとされています。現在では交通、航空、医療をはじめ多くの分野で活用されています。つまり小さな情報を放置していると、いずれ10倍以上につながるということです。仕事をしていると早く事故になることだったという瞬間も経験することがあるでしょう。いわゆる嫌なことです。 ヒヤリハットを経験したら、反撃の法則を思い出してください。その時は大事に至らずに済みましたが、あなたは運が良かったです。何か寝坊していると、以前重大事故につながる可能性があります。何も行わなくてよかったと安心してはいるのではなく、大事な前に手を打つべきだと考えることが大切です。ヒヤリハットを経験したら、すぐ防止策を講じましょう。一度立ち止まり、どうすればミスを減らせるのか、ヒヤリハットをなくせるのかを考える必要があります。経験に頼るシステムは危険です。経験者の移動や対処でいなくなればミスを招くリスクがあります。例えば、手順書や漫画を作成して、初心者でも運用できる仕組みを整えるといいでしょう。集中力に頼るシステムも危険です。集中力が低下すればミスを招くリスクが高まるからです。例えば、チェックリストを作成者に複数によるチェック改正を導入したりするといいでしょう。社内でヒヤリハット事例を共有し、休館期を促すこともやったはずです。仕事やシステムの改善などできることがあるはずです。ヒヤリハットをなくすために人や集中力に頼らない運用を目指しましょう。いつ、誰がやっても安全に運用できるシステムを作ることが大切です。早めに防止策を講じれば、未然に重大事故を防げます。例えば、お金が当たる防止策でも重大事故により損失費用になれば圧倒的に安く済みます。ヒヤリハットを経験したら重大事故を防ぐチャンスと考えず、防止策に着手しましょう。反撃の法則は仕事をする人全てに役立つのです。まとめ、ヒヤリハットを経験したら反撃の法則を思い出し、早めの防止策を打っておく。快適な生活を送る30の方法。その13、会社の外に出たら仕事のことは考えない。会社の外に出たらも仕事のことを考えていませんか。あの処理を作りかけていたな。プレゼントうまくいくかな。そういえば、あの仕事にまだ手をつけていなかったな。企画中、夕食中、入力中など延々と考えてしまう人がいます。抱えている仕事がたくさんあると気になって頭が離れず、会社の帰り道も考えてしまう。これでは頭も体も休まず、最後も取れません。頭が重くなったり、気持ちが沈んだりして帰り道が暗くなるのです。真面目な人によく見られます。会社の外に出たらもう仕事のことは忘れましょう。会社の外に出た瞬間、仕事のスイッチをオフにし、一切考えないようにします。今日の仕事は終わり、と自分に言い聞かせます。頭の中から仕事のことを言い出します。綺麗さっぱり忘れてしまうぐらいでいいのです。つい考えてしまうなら、翌日やるべきことを紙に書いて頭の中から話しましょう。書いたのは机の上に置くか、東の中に入れておけばいい。頭の中から運んでくるし、翌日出社したらやるべきことをすぐ思い出してスムーズに置いてあります。仕事が終わって会社の外に出たら、次の予定に集中しましょう。今日の夕食は何を食べようかな。外食してみようかな。会議事務に寄ってみようかな。何曜日にしようかな。会議映画に寄ってみようかな。どんな作品が上映中だったかな。友人と連絡を取ってみようかな。どんな話をしようかな。今日は安心旅行しながら、本を読もう。何の本を読もうかな。そんな風に次の予定のことを考えるのがいいのです。ワクワクするし、明るい気持ちになるのです。仕事のスイッチを見せるための意識を作ってみるのもアイデアです。例えば、上着を脱ぐ、ネクタイを外す、ストレッチをする、好きな音楽を聴く、お気に入りの店に立ち寄る、小さなことでも構いません。自分なりの意識を作っておけば、気持ちの切り替えもスムーズにできるのです。会社から出たら仕事のスイッチをオフにして、うまく気持ちを切り替えましょう。プライベートのスイッチをオフにして、とことん楽しむのがいいのです。まとめ、会社の外に出たら仕事のことは考えないようにする。次の楽しい予定のことを考えたり、意識を行ったりして、うまく気持ちを切り替える。快適な生活を送る30の方法、その14、カスナの需要は持つ人によって定める。あることに同じブランドバッグを持つ2人がいました。ドイツブランドのドイツバッグです。ある人はとても上手で使いやすい。カスナの動きが滑らかと満足そうです。もう一人は買って損した。以前の高い友人カスナが壊れたと不満そうです。これはおかしい。同じ商品であればカスナの種類も品質も同じです。今からまず管理されないのは不思議です。なぜカスナの需要にされるのか。カスナの品質は異性ではありません。持つ人は最短に下がるのです。カスナは商品です。何度も私を繰り返していればいつかは腹が出て壊れますが、カスナの需要は持つ人によって下がります。カスナは正直です。丁寧な使えば何年も長持ちします。何度も使えば一年もしないうちに壊れます。上手なカスナでも無理な力で動かしたり、変な方向に引っ張ったりすると消耗が早くなります。うまく締まらなくなったり、歯が離れて出てスライダーが転がったりしてすぐ波になる。カスナの需要は持つ人の使い方によって大きく変わるのです。カスナはデリケートなものなので常に丁寧な使い方が求められます。自分の持ち物の需要を振り返ってみましょう。バッグやパーカーなどを買って一年もしないうちにカスナが波になるのは良いことです。カスナの品質に問題があるのではなく、自分の使い方に問題があるのかもしれません。カスナは意識するときはゆっくり丁寧にスライダーを動かしましょう。無理な力を入れず、傾きも注意ながら動かしましょう。可愛いペットを撫でるように、あるいはパーカーを撫でるようなイメージです。丁寧に使えばカスナも長持ちするのです。まとめ、カスナは意識するときはゆっくり丁寧にスライダーを動かす。快適な生活を送る30の方法、その15、元気がない、集中力がない、スピードがないという人にありがちな原因。元気がない、集中力がない、スピードがない。この3拍子が揃っているときにありがちな原因があります。睡眠不足です。睡眠不足が長時間働かなくて元気が出ません。頭もまともに働きません。脳のパフォーマンスが低下して集中力もスピードもないのです。ミスをしやすくない判断力が落ちるなど睡眠不足が良くなることになりません。睡眠不足が長期的に続くと、認知症、うつ病の発症率が高まるという報告もあります。睡眠は脳のパフォーマンスに必ず健康にも深く関わっています。睡眠時間はどのくらいですかと尋ねると、たっぷり6時間は寝ていますと答える人がいます。6時間はたっぷりとは言いません。完全に睡眠不足です。それでは元気、集中力、スピードがなくて当然です。睡眠不足が本人が自覚できそうに思いますが、そうとは足りません。慢性化しているとそれは当たり前に感じられ、気づけないケースが多いのです。元気がない、集中力がない、スピードがないと思ったら、今一度自分の睡眠を振り返ってみましょう。健康に必要な睡眠時間は7時間から8時間30分と言われています。これを下回っているなら明らかに不足しています。睡眠は今は10年であり、回復のための時間です。元気、集中力、スピードがないという問題は十分な睡眠を取ることで、さらに解決することが多いのです。まとめ、元気がない、スピードがない、集中力がないという人は睡眠不足という原因を行ってみる。早めの就寝を行って7時間から8時間30分の睡眠時間を確保する。快適な生活を送る30の方法、その16、経度はコミュニケーションするというより、もはや弱らぎず。経度は何のために身につけるのか、そう聞かれたとき、どう答えますか。まだなら仕事で必要だから、コミュニケーションのまだならと答える人もいるでしょう。確かにまだなら身につけるのですが、それはあくまで一つの理由にすぎません。一言で言うと、人生の豊かさにつながるのです。もし、経度が身についていないとどうなるこれは間違いなく嫌われます。同世代の友人に対してであれば、タメ口で話しても問題ありませんが、年上や目の人にタメ口は NG です。上司や取引先にタメ口で話そうのならトラブルになるのは目に見えています。判断を書くことに人間関係が適しし、仕事も必要になります。職場ではコミュニケーションに問題がないという評価が出されるでしょう。年上や目の人とスムーズなコミュニケーションができず、こういう関係が認定されます。それは自分にとって不利益なことです。敬語についていないとタメ口しか話せず、同世代の人としか付き合えないという状況となります。年上や目の人と接する機会は仕事だけでなく、プライベートでも数多くあります。敬語を見つけることで、年上や目の人とスムーズに話せるようになります。同世代だけでなく、年齢の離れた人とスムーズにコミュニケーションが取れるようになり、人づくりの話になります。結果として人生の豊かさにつながっていくのです。人生を豊かにするためにも敬語を見つけておくことです。まだ仕事が必要だからという理由だけではありません。まだ遠目と高く感じますが、人生の豊かさにつながるけどは単なるコミュニケーションスキルではありません。人づくりの幅を広げたり、人生の豊かさにつながったりする弱い技術の一つなのです。まとめ、敬語を見つけるコントロールについて理解する。快適な生活を送る30の方法、その17、電子マネーのチャージは早めに済ませておく。最後の原因は意外なところに潜んでいるかもしれません。それは電子マネーのチャージです。電子マネーを利用していると残金の心配が頭を呼ぶことがあるでしょう。まだ大丈夫かな。そうそう、チャージが必要かな。お金が足りなかったらどうしよう。どれも小さな心配に積み重ねなければいけません。小さな心配も積み重ねると大きくなります。ちょっと頭に浮かべて精神の消耗性、自律神経を乱残金がようになってからチャージをするのは遅すぎます。レジでチャージすることもできますが、大抵のまついてしまい、店員さんに余計な手間をかけてしまうことがあります。後ろにお客さんの行列ができていれば、まつることになってしまい、迷惑をかけることもあるでしょう。だからこそ、電子マネーのチャージは早めに行うのが特策です。車はある程度、ガソリンが減ったらガソリンスタンドによって給油しますが、電子マネーも同じこと。ギリギリになってからチャージするのではなく、早めにチャージするようにしましょう。余裕を持ってチャージすれば、残金の心配で読むことになります。残金の心配が減って余計な心配が解放されるのです。チャージのルールを決めておく。早めにチャージするためにも、自分のルールを決めておきましょう。例えば、4分の1まで減ったらチャージ数、3000円未満になったらチャージ数などです。電子マネーで大きな買い物をすることもあるかもしれないので、できれば余裕を持ってチャージすることをお勧めします。ルールが知っていれば、一時、基本の必要がなくなります。クレジットカードを持っていれば、オートチャージもおすすめです。1回の設定ですので、簡単です。一定額になったタイミングで設定したクレジットカードが自動でチャージされます。一時、残金の禁止必要がなくなるため、チャージの心配が完全に解放されるのです。便利な機能があるなら、活用してください。基本を振り回されるのではなく、機能を振り回しましょう。まとめ、電子マネーのチャージは早めに済ませておく。クレジットカードを持っていれば、オートチャージの設定をしておく。快適な生活を送る30の方法、その18、お風呂とシャワーで迷った時、お風呂を優先させると時間の無駄がない。ヘッドホンに伝えて帰宅した時、お風呂とシャワーで迷うことはありませんか。入浴はどうしようかな。お風呂にしようかな。早めに帰ったらシャワーでいいかな。どうしよう、どうしよう。 湯に浸かって、最後取りたいな、シャワーでさっと済ませ、早めたい時があるもの。お風呂とシャワーの中間で気持ちが揺れ動きます。気持ちがはっきりしていないのですが、見ようなくなって迷うことがあるものです。この迷う時間、長かったです。決めるのもパワーを要します。手と手にされているときは、決めるだけのパワーが不足しています。なかなか決められず、ぼーっとしてしまいがちです。もともと迷っていると、どんどん時間が過ぎてしまい、睡眠時間が削られることになります。されているが、なかなか決められず、なかなか決められないから、なかなか時間が過ぎていくというような時間になるのです。こんなときどうすればいいのでしょうか。ルールを作っておきましょう。迷ったらお風呂と決めておけばいいのです。ルールならば決断は一瞬です。さっと湯に洗車しようお願いします。途中で考えが変わってやっぱりシャワーにしようということになってもいいのです。お風呂からシャワーに転校するのは0秒です。シャワーの線も回すだけです。準備に余分な時間がかかりません。しかし、やるは時間がかかります。シャワーからお風呂に転校する場合、湯に余裕を与えることから始めなければいけないので、余分に時間がかかります。お風呂とシャワーで迷ったとき、お風呂を優先させた方が無駄な時間がないのです。まとめ、迷ったらお風呂というルールを作っておく。快適な生活を送る30の方法、その19、機嫌の悪い人にはどうすればいいのか。機嫌の悪い人がいます。何か嫌なことがあったのでしょう。喧嘩したのかな、何かトラブルがあったのかなと思いますが、詳しい事情はわかりません。普段と違って、態度や言葉遣いが荒っぽく、ピリピリした雰囲気から機嫌の悪いことがわかります。斜めを話を聞いてやるよ、気の利いた一言を言ってやるよと思うかもしれませんが、これはこれで難しい。うまくいくとはありません。何かあったのと、一個嫌なことを思い出させてしまい、危険な再利用することがあります。嫌なことは思い出したくありません。慰めの言葉もなかなか難しい。慰めの言葉を何にされた、見下されたと受け止める人もいます。良いと思った仕事が相手の気分を逆立てすることがあります。下手なアクションを起こすと、かえって相手の気に触ってしまうこともあります。危険な悪いことは何を言いにかわらず良さのものですね。危険な悪い人はどうすればいいのでしょうか。とても簡単なことです。放っておけばいいのです。特別なことをする必要はありません。完全に放置でOK。もちろん挨拶会はしますが、それ以上余計なことはいませんし、しません。仕事で声をかける用事があるなら最低限の接触で済ませます。時間は心の薬です。どんな感情も時間があれば落ち着きます。心の傷だけでなく、痛みや妊娠も嫌な思い出さえも時間ないなら消えます。余計なことを言わないようにするためには、そもそも何もしないのが大切です。こちらから何かアクションを起こす必要はありません。わざわざ眺めなくても放っておけば、だんだん機嫌が治ってきます。時間が経つにつれて痛みが小さくなり、感情が収まります。気づけば普段通りになっています。機嫌の悪い人は放っておくのが一番です。放っておくことも優しい気遣いの一つです。まとめ、機嫌の悪い人なら余計なことはせず放っておく。快適な生活を送る30の方法、その20、長時間のスライスは体も心も良くない。スライスは喫煙に近い健康リスクを持つと言われています。アメリカ環境界の発表者の中で注目すべきデータがあります。1日6時間以上座って、総出生は3時間未満の所得で男性で 18%、女性で 37%、死亡率が高まるという結果です。これはかなり衝撃的なデータで無視できません。座るのはなくて良いことに思いますが、スライスに行くと話が変わります。心臓への負担が増え、炎症を引き起こしやすくなり、運動不足により肥満のリスクが高まります。結果として健康を害することになるのです。体の影響だけではありません。別の研究結果によると、座っている時間が長すぎると、メンタルリスクも悪影響があると判明しています。実行していることで、脳の血液循環が悪くなり、頭がぼーっとしたり、気分のデータを引き起こしやすくなったりするのです。つまり、長時間のスライスは体も心も良くないということです。デスクワークを中心とした仕事の場合、座っている時間が長くなりがちです。これらの時が一時を考えないという人もいるかもしれません。もちろん、座って仕事をするのは良いのですが、心身の健康を考えながら、立っている時間を増やすのが賢明です。自分の生活を振り返り、普段どのくらい座っているのかチェックしてみてください。こまめに休憩を取り、座る時間を増やし、立つ時間を増やしましょう。休憩の際、体操を楽しむのもいいでしょう。飲むものを買いに行くと、多くの時間に行くのもアイデアです。職場で許されるなら、立ったままで仕事をしたり、会議を開いたりするのも一案です。自営業やテレワークなど、自宅で仕事をすることが多いなら、消防士ケースを利用し、立って仕事をしてみるのもいいでしょう。立つ仕事は疲れると言いますが、心身の健康ではプラスにかかります。自宅で読書や勉強をすることも、立ちながら行うこともできます。積極的に立っている時間を増やしていきましょう。健康を考えながら運動をする前に、まず座る時間を増やしましょう。立っている時間を増やせば、健康にも良いものです。まとめ、座っている時間を増やし、意識的に立っている時間を増やす。快適な生活を送る30の方法、その11、トイレの個室に入った時、まずすべきこと。あなたがトイレの個室に入った時、まずすべきことは何でしょうか。用を足すことではありません。ヒント、苦しくなりますです。正解はただ一つ。つまり、トイレットペーパーの確認です。くすっと笑ってしまうかもしれませんが、これは真面目な話です。用を足し終わってから仕事した時、トイレットペーパーがない、と気づくことがあります。読みながらと思いきや、どこもない。あたりを強調して話しますが、信じられないことに読みは一つもないのです。一瞬で断面操作になります。まさに突然訪れるうち、自分が今置かれている状況が非常に危険であることを悟るのです。用を足し終わってから気づいてからでは遅いのです。かなり今のと言われてはいけません。どうしようと思います。ショーの得な話も、はい、得な最後です。トイレの個室から出られません。だからこそ、トイレの個室に入ったら、まずトイレットペーパーの確認です。用を足す前に確認したい。男性女性に関わらず、すべての人にトイレットペーパーの確認して教えておくことをお勧めします。意外とこういう大事なことは教えてくれません。だからこそ、水垂らしして癖をつけておきたい。ささやかな癖ですが、日常生活で役立つ間違いありません。癖のうちは癖ましょう。あんまりところだった。気づいてよかった。必ずいつか使える場面があるはずです。まとめ、トイレットペーパーの確認癖をつけておく。快適な生活を送る30の方法、その12、捜査が渡って質問することが雑な聞き方になりやすい。ある飲食店でのことです。立ち会いの捜査方法が分からず、店員さんに質問している人がいました。何々人にとって立ち会いは難しい感じのものです。初めて来る場合、本当にこれでいいのか、捜査に自信が持てないときもあるでしょう。もちろん、捜査方法が分からなくて店員さんに聞くのはいいのです。問題なのは聞き方です。その人は上から目線で例で口調でした。なんだこれ、全然分からない。教えよう。どのような口調です。店員さんは丁寧に教えているのですが、それでも偉そうな態度は変わりません。分からない。そうじゃない。なんとかしろ。と、乱暴なことが続きます。捜査方法を教える店員さんの同僚し、対応に困っている様子でした。心の中では偉そうな聞き方だなと、むっとしていたに違いありません。丁寧に教えたくても、おそらくその人は捜査方法がわからないせいでストレスが溜まっていたのでしょう。捜査がわからなくて質問するタイミングは嫌らしならさないことが必要なんです。だからといってそのストレスを店員さんにぶつけるのは良くありません。店員さんは何も悪くないのです。捜査がわからなくて質問するときは丁寧な言い方をすることが大切です。むしろ、お願いしていることこそ丁寧な言葉遣いを意識したいものです。捜査がわからないので教えていただけないでしょうか。丁寧な言い方をすれば店員さんも丁寧に答えてくれるのです。問題もより早く解決するのです。まとめ、捜査がわからなくて質問することこそ丁寧な言い方を心がける。快適な生活を送る30の方法、その23、トイレの匂いが気になるなら消臭スプレーがあるために。うわ、なんて匂いなんだろう。トイレの個室のドアを開けた瞬間に漂う楽しみな匂い。誰もが一度は経験があることですね。ドアを開けた瞬間、強い匂いを感じると誰でも抵抗を感じるものです。とっさに鼻をつまみたくなることもあるでしょう。逆に自分の声を容赦だと匂いが残っていて、次に使う人の迷惑になるのではないかと思うこともあるかもしれません。特に環境悪いところだと匂いが流しております。女性なら生理中の匂いが気になる人もいるのではないでしょうか。匂いを気にして先に話すなんてこともあるかもしれません。こうした時のために消臭スプレーがあると便利です。自宅であればトイレに消臭スプレーを1本置いておけば OK。外出であれば携帯用の消臭スプレーが便利です。ドラッグストアやネットショップで売っていて、手ごろな価格で売っています。軽くてコンパクトなので小さなポーチやカバンにも入って消臭スプレーはトイレを使用する前でも後でも使えます。トイレの匂いが気になるなら消臭スプレーの量を検討してみてください。自分の匂いを残したくない場合でも消臭スプレー1本だけで助けられるはずです。匂いを気にして出先で話すことはないのです。まとめ、トイレの匂い対策として消臭スプレーを利用する。快適な生活を送る30の方法、その14、スマホを週に2回以上落とす人は使い方を直そう。物に対する使い方はどこに現れるでしょうか。その一つはスマホです。自分のスマホを振り返ってみましょう。スマホを落とす頻度に注目です。もちろん人間なので物体に落とすことはあります。テラス利用者に腕を使ってテーブルを倒したり、何かの調子バッグを倒したり、ちょっとした周囲で落とすことがあるのは普通です。しかしそれでも週に2回以上落としていない量があるのです。少々頻度が高いと言います。週に2回以上ということは月に8回以上ということになります。1年で考えると90回気づかないうちにスマホは最大の乱暴になっていると考えられます。スマホから装着しているとはいえ絶対大丈夫とは言い切れません。落とす頻度が多いと故障の原因になります。スマホが壊れたら注意が必要になり、停滞出張なのです。スマホを週に2回以上落としているなら、今一度スマホの再開を直すことをお勧めします。スマホを持つときは取り出すときはゆっくり手で意識しましょう。落としやすい原因がスマホケースにある場合もあります。つい滑りやすいスマホケースの場合、落とす頻度も高くなりますし、シリコン製や持ち手などの滑りにくいスマホケースに買い替えることも一つの案として検討してみてもいいでしょう。少し軸が変わりますが、斜めで見るときは経済的です。スマホが壊れて注意が少ないなら、スマホケースを買い替えた方が早く安らぎで済むのです。まとめ、スマホを週に2回以上落としては再開を直す。 快適な生活を送る30の方法。その20を。タスクが一つの時もルール一緒に書いた方がいい。タスクがたくさんの時に役立つのはルール一緒です。頭の中でそれぞれタスクを覚えて整理するのは大変です。紙にタスクを書き出して見過ごすことでやらなければいけない仕事が見える形になります。ドア制を防いだり、優先順位を考えやすくなったりして便利です。ビジネスパーソンにとってルール一緒の作成は損です。ルール一緒の作成が当たり前の習慣になっている人も多いのではないでしょうか。さて、ここで一つ疑問があります。タスクが一つの時はルール一緒に書いた方がいいのでしょうか。タスクが一つだけなら優先順位は関係ありません。タスクが一つしかないなら、うっかり忘れることも少なくわざわざミスを書く必要はないと思うかもしれません。しかし、油断は禁物です。正解は書いた方がいいです。理由は3つあります。理由1、高いパフォーマンスを発揮するため。タスクが一つでも目に見える形にすることは重要です。ミスの目を見ると、私が取り組むのはどの仕事だという意識になります。やることが明確になることで集中力を高めることが得られ、高いパフォーマンスを発揮しやすくなります。理由2、失念を防ぐため。タスクが一つだけであれば、失念の心配がないように思われますが、絶対ないとは言い切れません。仕事中でもや、相手になって一時間しなければいけないことがあるでしょう。4時休んで仕事を再開しようとした時、何をやっていたのかスムーズに思い出せないことがあります。きちんと、プール一緒にタスクを書いていれば、思い出して仕事の再開がしやすくなります。理由3、感動した時の快感を得るため。タスクが完了したときは体感があります。仕事が完了したときチェックマークを入れたり、防線を引っ張ったりすれば、それもまた目に見える形となり、達成感が倍増します。仕事の達成を噛み締めることで、自己肯定感を上げたり、仕事のモチベーションにつながったりします。タスクが一つでも仕事は仕事です。自分の頭を信じず、きちんと書いておくことで精神衛生上も良くなります。タスクが一つしかないときも、きちんとルール一緒に書くことをお勧めします。まとめ、タスクが一つのときも面倒くさらず、きちんとルール一緒に書く。快適な生活を送る30の方法、その16、最初の1杯を30分かけて飲むとアルコール量が抑えられる。アルコール量を抑えるにはどうすればいいのでしょうか。最初の1杯を30分かけて飲むという方法が効果的です。飲み会で乾杯をしたら、ちょっと飲みを飲みたくなります。喉が渇いていれば、最初の一口でちょっと半分まで飲む人、一気に飲むこともいいかもしれません。ここに注意です。次の2つ挟んで、呼吸の濃度をチェックした実験があります。1、500ミリリットルのお酒を30分かけて1杯飲む。500ミリリットルのお酒を30分かけて1杯飲む。普通に考えると、500ミリリットルのお酒を30分かけて1杯飲んだ方が、呼吸の濃度が高くなるのも早くなると思われます。ところが、結果は違いました。呼吸の濃度が最大になったのは、どうしても40分ほどに要する時間は同じとなったのです。アルコールを飲むと、糖からアルコールが吸収されます。具体的には、一般 10% 糖から 80% の割合で吸収されます。アルコールが吸収されているような場合は、飲むスピードに関係なく、およそ30分かかると笑っています。お酒を早く飲むと、すぐ、よって気持ちよくなると思われますが、実際はゆっくり飲んだと同じです。つまり、一杯のお酒を10分かけて飲むと30分かけて飲むと、良い流れは同じタイミングなのです。最初の一杯はすぐ飲むことではなく、30分かけて飲むようにしましょう。早く飲んだといって、最初からビールに勢いよく飲みたくなりますが、ここは意識的に抑えたいところ。おつまみを食べながら、最初の一杯を30分かけて飲みましょう。お酒を楽しみながら、チリチリ飲むのもおすすめです。その場で最初の一杯を30分かけて飲むと、それだけでいい風になって満足感が得られます。ジョッキ一杯で十分満足でき、2杯になるようになります。普段よりアルコール量が抑えられ、健康的な飲み方ができるのです。まとめ、最初の一杯はすぐ飲むのではなく、30分かけてゆっくり飲むようにする。快適な生活を送る30の方法、その17、踏むことは踏まれるんだな。後ろを踏まず、急に道を流してもらいます。これは子供に多いです。自転車を越えて、追い抜きさえ急に走り出した子供と使えるようになります。学ばなさいということになりますが、まさにそうです。交通事故に遭うのは7歳前後の子供になります。安全確認がまだきちんと身についていないご指導です。子供は急に走り出すことになって交通事故になりやすいのです。これは本当に危険です。大人であれば踏みで後方を確認してからなりますが、7歳前後の子供はまだそういう確認習慣が欲しい。自転車と歩行者の交通事故は少なくありません。自転車の話も車だったら大変です。命に関わる事故になり取り返しやすくなることもあります。踏むことは踏まれる因果です。自分が後方を確認する意味もありますが、それだけではありません。後方の自転車や車に対して今から学びますよと言われずになります。前方に後ろの踏みから、この人は慣れようとしているのだろうと笑い、スピードを押して注意になります。後方から音がしないから大丈夫と思ってはありません。自転車も音がしません。電気自動車もガソリン車と違って静かに走行します。急になると後ろから追う人や車と接触して大変危険です。子供でも勢いよく自転車を走行する人がいます。歩行者の方まで道を曲がるときは後ろを踏む癖をつけておきましょう。前の方でも身についていない人がいます。大人でまだ身についていないならきちんと癖にしておくことをお勧めします。一時踏むのは面倒に思いますが自分のためです。些細な癖ですが命に関わる大切な癖なのです。まとめ、歩行者の方まで道を曲がるときは踏みで後方を確認する。快適な生活を送る30の方法、その18、誘惑に勝つ寄り付ける方が簡単。誘惑に勝つと言いますがなかなかこれは難しいことです。口で言うのは簡単でも実際それを実行し、強く強くするのは良いではありません。人は元来弱い生き物です。目の前に誘惑があるとつい手を伸ばしてしまいます。普段から誘惑の方に引き寄せられるのは最大しているときはつい前が隣りやすい。もし誘惑に勝つ自信がないなら誘惑を避けるという発想でいきましょう。誘惑に勝つ用意される方が簡単だからです。部屋には漫画やベッドがあるので勉強に集中できないと優秀がいます。それなら部屋の外で勉強しましょう。家庭や図書館で勉強すれば OK。とにかく部屋が出るのです。部屋に誘惑がいっぱいあって勉強に集中できないなら部屋内で勉強すればいいことです。手元にスマホがあるとつい見てしまって勉強できないと優秀がいます。それならスマホを遠くに置きましょう。電源を封じて社員内の場所に置き物理的な処理をつけます。鍵付きの金庫に入れておくのもよし。とにかくスマホを借りするのです。誘惑がなくなればメモは勉強に集中しやすくなります。ダイエットでも同じです。部屋内の場所をついたりしながら私の体の上に上げましょう。すでに体内で利用しながら誰かに上げてしまえばいい。これがないときは常に足元に持ちたいです。会社の帰り道についてレストランに寄ってしまうなら判断を寄せて帰りましょう。少し遠回りになるかもしれませんが、大したことではないはずです。遠回りをしたらそれはそれで運動量が増えるのでダイエットに有効です。誘惑の少ない道を通って帰れば引き寄せることはなくなりダイエットも成功するのです。勉強もダイエットも何でも誘惑との戦いです。誘惑を外に置かないようにします。社員に入らないようにします。これだけで誘惑に回されなくなるのです。誘惑に立つことはできなくても誘惑を通せることができるはずです。目の前に誘惑がなければそもそも回されることもなくなります。自分は意志が弱い。誘惑に立つ自信がないという人はどしどし誘惑を避けたい。おのずと目前のことに集中的に夢や目標に向かってスムーズに進めるのです。まとめ、誘惑は数用意されるという発想でいく。快適な生活を送る30の方法、その19、明日やることをリスワップしてからやると別に悪くなる。熱気を良くするためにはどうすればいいのでしょうか。今すぐ簡単にできる方法があります。就寝前に明日やることをリスワップしてください。これだけで耳がスムーズになり熱気が良くなります。私たちは普通に寝ようとすると床について寝起きから余計なことを考えてしまいがちです。明日はあれをしないといけない。これもしないといけない。段取りはどうしようか。翌日のタスクについて考えてしまい頭の中をぐるぐる駆け巡りなかなか消化がありません。これをマインドアンダリングと言います。マインドアンダリングの状態になるとかえって脳が活性化してしまいこれが耳の妨げになるのです。就寝前に明日やることをリスワップすることでこの問題は解消されます。明日やることをリスワップしてからやると頭の中からこんなため脳が活性化され入眠しやすくなるのです。また翌日気象庁のミスを見れば今日やることがすぐ悪いため仕事の価値もスピードアップします。ミスの書き方はシンプルな対応ができるんです。誰でも簡単にできる方法であり効果も増すんです。ほんの2、3分の時間を使って熱気が良くなるのですが、こういうことがなることはありません。熱気に弱いの方は早速今日から試してみてください。タスク1は今は睡眠の挑戦なのです。まとめ、明日やることをリスワップしてからやると寝やすくなる。快適な生活を送る30の方法、その30、夜に調子が出ても就寝時間はきちんと守るのが賢明。仕事をしていると夜に調子が出ることがあります。昼間はなかなか調子が出なかったのに夜によって夜になってエンジンが上がるのです。こういう時はどうするか。きちんと就寝時間を守ることをお勧めします。調子が出ているのでそのまま夜更かし頑張りたくなりますが、ここが落ちなんです。無理をすると後悔します。その時は夜でも徹夜をした後には必ず感動があるからです。調子が出たからといってそのまま徹夜で頑張ると翌日以降が大変です。朝起きなかったり日中は睡眠不足で暮らしてきちんと頭が回らなかったりします。集中力が低下しているせいで仕事ではスピードは遅くなりミスも増えます。睡眠不足のせいで追い込まない人間関係にもよくありません。大きなプラスがあってもその後大きなマイナスの反動があり、プラスマイナスゼロになります。夜に調子が出て頑張れば一気に仕事が進みそうなのですが、トータルで見るとあまり変わりません。時はマイナスの方が大きいことがあるのです。何より生活リズムが崩れます。生活リズムは一度崩れると戻すのが大変です。睡眠に近いこともありなかなか簡単には戻れません。徹夜の影響はあったか一度でも長く押し声もまた苦労されるのです。夜に調子が出ると徹夜で頑張りたくなりますが、やはり生活リズムが大事です。生活リズムの安定と大切なことはありません。良いと思って徹夜して生活リズムが崩れてしまうと、心と体の両方に悪影響があるのですが、あまりありません。一時的なハイパフォーマンスよりトータルのパフォーマンスで考えることが大切です。夜に調子が出たとしても中心時間になれば、きちんと寝ましょう。 私も時折夜に調子が出ることがあります。就寝前に調子が出ることも少なくありません。そういう時は夜でも就寝時間になればきちんと寝ます。翌日以降の反動が怖いからです。過去に何度も痛い目にあったのです。別の反動があるように今は良くても後が怖いねと自分に言い聞かせ就寝時間を守って寝るようにしています。まとめ、夜に調子が出ても就寝時間はきちんと守る。快適な生活を送る30の方法。まとめ、その1、朝起きたら楽しみなことを考えて良い一日をスタートする。その2、ゴミがいっぱいに溜まってから出すのではなく溜まっていなくても定期的に出す。その3、心の中でポジティブな声を続けながら掃除をする。その4、ストレスを溜めていない時もストレス解消法を楽しんでみる。その5、受付の時に注意してと言われたことには素直に従っておく。その6、急いで仕事をお願いする時は頭を下げて停止でお願いする。理由と記述も合わせて伝える。その7、準備が間に合わなくてもうまくいくと信じて懇談に挑む。その8、週末の予定はその時になって決めるようにあらかじめ決めておく。その9、嫌なことを思い出してしまうのは心の平和を保つために潔く処分する。その10、いざという時のために絆創膏を持ち上げておく。その11、給付を簡単化する。その12、避難カットを経験した反撃の法則を思い出し早めの防止策を打っておく。その13、会社の外に出た仕事のことは考えないようにする。次の楽しい予定のことを考えたり意識を行ったりしてうまく気持ちを切り替える。その14、かつなは意識するときはゆっくり丁寧にスライダーを動かす。その15、元気が出ない、スピードが出ない、集中力が出ないという人は睡眠不足という原因を疑ってみる。早めの就寝を行って7時間から8時間30分の睡眠時間を確保する。その16、警報を見つけるコントロールについて理解する。その17、電子マネーのチャージは早めに済ませておく。クレジットカードを持っていればオートチャージの設定をしておく。その18、迷ったらことというルールを設定をしておく。その19、機嫌が悪い人ないから余計なことはせず放っておく。その20、座っている時間を増やし、意識的になっている時間を増やす。その21、トイレットペーパーの確認癖をつけておく。その12、操作がわからなくて質問することこそ丁寧な聞き方を行える。その13、トイレの匂い対策として消臭スプレーを利用する。その14、スマホ周囲に異常を起こす人は使い方を直す。その15、タスクが一つのことも面倒くさらずきちんとルールに沿って書く。その16、最初の1回はすぐ飲み切るのではなく30分かけてゆっくり飲むようにする。その17、歩行者の立場で道を曲がるときは踏んで歩行を確認する。その18、誘惑は立つ読み下げるという発想でいく。その19、足が出る人に座ってしてからめると目安になる。その30、夜に調子が出ても就寝時間がきちんと守る。